こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。世界がもし100人の村だったらは、池田佳代子が C、ダグラス・ラミスのエッセイを日本語で再話した社会啓発的なノンフィクション作品である。世界の人口を100人の村に置き換えるという単純で理解しやすい比喩を使い、人種構成、言語、教育、貧困、食料、水、医療、資源の偏在といった地球規模の課題を身近な感覚で示す。統計を通じて世界の不均衡を可視化し、読者に自分の生活条件を相対化させる点がこの本の中心的な役割である。絵本のような平易な形式を取りながら、内容は国際理解や平和、持続可能な社会への関心を促す教育的な意図を持つ。初版は2001年で、当時の状況を前提にしているため、数値には時代差もあるが、世界を考える入り口として長く読まれてきた。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、100人の村という比喩で世界人口を直観化する構成、本書の核は、世界の複雑な現実を100人という小さな共同体に縮約して示す比喩の設計にある。実際の世界人口をそのまま語ると、多くの読者には規模感がつかみにくいが、100人に置き換えると割合の偏りが一気に理解しやすくなる。例えば、少数の割合でしか起きていないように見える問題が、村の中ではどれほど大きな差として現れるかが具体的に見えてくる。この方法は単なる要約ではなく、抽象的な統計を自分ごととして捉え直すための装置として機能している。しかも100という数字は、学校教育や日常感覚に結びつきやすく、年齢や関心の違いを超えて共有しやすい。結果として本書は世界理解の導入として非常に強い視覚的認知的な効果を持つ。次に、教育、貧困、医療の格差を数字で見せる社会批評。この本が印象を残すのは、世界の不平等を感情論ではなく数字の差として示す点にある。読み進めると、読み書き、学校教育、安全な水、栄養、医療へのアクセスといった生活の基盤が世界の中で均等に分配されていないことが明確になる。ここで重要なのは、単に不幸な人が多いと述べるのではなく、どの条件が欠けると生活の尊厳が損なわれるのかを順序立てて見せていることだ。数字は冷たく見えるが、その冷たさゆえに個々の体験では見落としやすい構造的な格差を客観的に把握できる。本書は社会問題を道徳的な善悪だけでなく、分配の仕組みとして考える視点を与える。読者は自分の暮らしが例外的に恵まれている場合もあると知り、その事実を出発点に何が欠けているのかを考え始めることになる。さらに、翻訳際話と絵本的表現が生む広い読者層への開き、世界がもし100人の村だったらは、学術書のように固い分析を並べるのではなく、際話と平易な文章で構成されているため、専門知識がなくても読み進めやすい。原型となるエッセイを池田佳代子が日本語で再構成し、絵本に近い形式へとまとめたことによって、社会問題に関心の薄い読者にも届く表現になっている。ここでは文章の高度さよりも、情報を伝わる形に変換する編集力が重要になる。短い文章と分かりやすい数値は、学校教育や家庭内の読み物としても扱いやすく、国際理解教育の素材として広がった理由もそこにある。一方で、表現が簡潔である分、複雑な背景や地域差までは十分に掘り下げられない。その限界を含みつつも、入り口としての役割は明確であり、難解な統計や報告書に進む前に、問題意識を共有する媒体として機能している。そして、平和と共生を促すメッセージが後半の読後感を形作る。本書は統計の提示だけで終わらず、後半で平和や共生への思考を強めることで、単なる現状説明を超えた倫理的な方向づけを行っている。世界の不均衡を見せた後に、どう受け止め、どう共に生きるかを考えさせる流れがあるため、読者は事実の羅列を知識として消費するだけで終わりにくい。特に、100人の村の一員として誰もが相互依存の関係にあるという感覚は、国籍や宗教、経済力による分断を相対化する。ここで大切なのは、説教調の理想論ではなく、現実の偏りを見た上で、共生の必要性を逆算している点である。こうした構成により、本書は社会問題の入門書でありながら、同時に価値観の再点検を促す読後体験を持つ。単なる知識の獲得ではなく、他者との距離感を見直す契機として読まれてきた理由がここにある。最後に、出版当時の情報として読むことで見える長所と限界。2001年刊行という時点を踏まえると、本書は現在の世界情勢をそのまま反映した資料ではない。人口や国際状況、技術環境は変化しているため、数値の一部は今読むと古く見える可能性がある。それでも本書の価値が失われないのは、個別の数字よりも世界の見方そのものを変える枠組みを提示しているからである。つまり、最新統計を知る本というより、 格差や資源配分を考える視点を身につける本として位置づけるのが適切だろう。わしろ古さがあるからこそ、読者は当時から現在までに何が改善し、何が残っているのかを比較できる。教育現場や家庭で再読する場合も、この時間差を前提にすると学びが深まる。本書の限界は、同時に更新の必要性を示しており、後続の国際理解書や統計資料へ進むための基礎として機能している。結論として、この本は世界の不平等や国際協力、持続可能性に関心がある人に特に向いている。統計や報告書を読む前の入り口としても有効で、専門知識がなくても世界規模の格差を直感的に理解できる点に価値がある。教育者にとっては授業や読書会で議論を始めるための題材として扱いやすい。一般読者にとっても自分の暮らしがどのような条件の上に成り立っているかを見直すきっかけになる。似たテーマの本が多くある中で、この作品が際立つのは、難しい社会問題を100人の村という一つの比喩にまとめ、短いページ数で強い認知効果を生んでいることである。数字の古さという限界はあるが、その分今の世界と比較しながら読むことができ、単なる知識本以上の再検討の余地を持つ。世界を知る最初の一冊として、今なお意味のある作品である。ご支援いただける場合は、池田佳代子ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。